始まりました。
始まりました。
国と長教のポッドキャスト。
ポッドキャスト。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
言えてないという。
言えてないという、オウム返しだけです。
はい、今週も始まりました。無事始まりましたね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、沖縄地方、今週台風だったね、そういえばね。
台風でしたね。
あ、そっち大丈夫だった、はい、そういえば。
僕、うちはですね、2回停電があったかな。
おお。
停電があって、まあ、ちょっとしたら復帰して、で、また停電があって、復帰してみたいな感じの、長時間停電ではなかったですけど、台風の日はね、でも思いましたけども、停電にならなければ快適ですよね。
まあね、
クーラーは効いてるし、あの見たいテレビは見れるし、まあ、子供たちとかね、もう最近はテレビよりもみんなネットフリックスとかで見たいものを見るって感じになってますから、そういうのやってて、まあ、YouTube も見れれば YouTube 見てるし、
うん、
僕の方はね、ネットが使える環境なら電気が通ってれば仕事ができるし、バリバリね、そしたらみんなやることないから、おのおの好きなことやってるんで、めっちゃ快適ですよね、逆にね。
あれね、なんか、たまの、こう、なんだろう、あ、そうね、めっちゃ快適ね。ごめん、俺、別のこと言おうとしてて、今。
そうだ、どこ行こうとか誘われもしないしさ、
そう
パパどっか連れてってみたいなのないから、
うんうんうん、
おのおので好きな時間を潰してるみたいな。
そうだね、なんか基本的になんかこう、雨の降っている、あの家、自分の部屋って好きだったりする俺。
そうなんだ。どんなところが。
なんかね、雨降ってて、どんなところなんだろうな、なんか外が雨降ってて出れないという状況で、そこでもうやることね、もう外出れないから自分の部屋にいるしかないでしょ、で自分の部屋にいて、で、自分が好きなことをしているっていう、この状況、なんか外のこの雨のしとしと感が好きなのかな、なんかわかんないけど、なんか好きだね、結構。
これは昔からですか。
昔から。
あ、じゃあ車椅子になったからとかっていう話はないんだ。
ではない、ではない、これは昔から。
お、面白そう
なんですね。なんかね、そうそう、雨の日のこの自分の部屋っていうのがね、結構好きだったりする。なんでだろうね。だからなんか台風の時もさ、今聞くに言ったように、あの電源さえあったらもうなんかいいかなっていう感じ。
幸せですよね。でも片や、じゃあ電源がなくなったらどうなんですか。雨が降ってて電源がなくなったら、
あのね、電源がなくなったら、そう、電源がなくなったらなくなったで、なんか別にいいっちゃいいな、そういえば。
お、
なんか、あの電気がない、あの電気がなくてもできることをなんかやって、なんかちょっとあの楽しんでるっていうよりも、なんかこう、なんか余韻を楽し、余韻じゃないな、なんて言うんだろうな、何か楽しんでるね。
そうね。
そうそうそう。
ただ単に雨好きな人とかそういうわけじゃなくて。
いや、雨の日の自分の部屋が好き。
自分の部屋が好きなのね。
そうそう、そうだね。そうだね。
ただ雨好きのおっさんじゃなくて、そういうわけですね。そうそ
う、まあ、で、それで言うと、
はい、
雨降って、で、もし停電にしたとしても、
うん、
あの多分今だったら本読んでるね。
うん、
まあ、あの、なんだっけ、昼間だったら本は読めるでしょ。
はい。
昼間だったら本は読めるから、
うん、
本は読んでるかもしれないな。なんかこの雰囲気っていうかな、なんかそれが好きだね。
面白い、素敵です。
そういうのはありましたね、
うん、はい。まあ、うちはそうですね、電気があれば快適ですけど、電気がなくなると地獄ですよね。
暑くてね。
暑くてね、まず沖縄の場合は、
うん、
でも雨降ってたり、雨降ってるぐらいだったらいいけど、台風の場合は風もあるから開けられないんだよね、窓がね。
そうだよね、
そうするとあれになるんですけども、昔糸満はどうだったんですかね、いつだったか、1週間か10日ぐらい停電になった時があったじゃないですか。経験あります？
最高4日ぐらい電気が復旧しなかったことあったね。
うちでも10日ぐらいですよ、1週間かとか、
だからね、うちも結構田舎だけどそっちもっとそっちもっと田舎ってことだよね。
言ってしまいましたね。はい、本当に田舎ですね。しかも商業施設みたいなのが周りにないから、なおさら復旧が遅いんですよね。
遅い
んだよ。ほら、商業施設だ、恩納村とかホテルとかがあるから復旧が早いんだよね。うちはすぐ隣なのに全然来ないみたいな。まあでもそんなのがあって、あ、でもその時はその時で長いんですけど、みんなやっぱり、ね、文句言ってました。いつまでも来てんだみたいな感じのブーブー言ってたんだけど、僕はですね、楽しかったですね。一番楽しかったのがですね、結局もう暑いじゃないですか、やることないというか、夕方停電なんで夕方になったら、もう明るいうちに、明るいうちに早くご飯食べようって言って食べる。真っ暗になると作るのも食べるのもやりづらいじゃない、洗ったり片付けるのもね。で、お風呂も真っ暗になるとまた入りづらいじゃないですか。
ああ、そうね。
だから、真っ暗になる前に明るいうちにご飯食べよう、明るいうちにお風呂入ろうって言って、で、本当に真っ暗になるとやることないじゃない、できないじゃない。まあ、ライトとかはあるんだけども、なので、したらどうなるかっていうと、もう寝よ。シャワーもね、水風呂みたいな感じで水シャワー浴びて、さっぱりして涼しくなって、もう寝よって。
いや、分かる、
で寝て、で早くに寝るから起きるのも早く起きれるじゃないですか。日が上がるとともに起きてですね、
分かる、
なんかね、快適だったの、めちゃくちゃ人間らしいっていうかね。
そう、あ、そうよね、なんか原始に戻った気がしない。
はい、これさ、電気があって、強引にそうしようってなかなか持っていけないんだよね。人間のエゴも含めてですけど。
だよね。
だって復旧しちゃってクーラー効いて気持ちよくなったらさ、クーラー切ろうってならないもん。
ならないもんな。確かに。
切って水風呂浴びて過ごそうなんてならないよね、もうね。だからなんか10日間ぐらいはすごく楽しかったですね、僕は。僕は外出れるっていうのもあったかもしれないけどね。台風は過ぎちゃってて電気だけ来ないから、車で、要は隣沖縄市に行けば電気は開通してるわけですよ。だから一番近いマックとか行って、で、あ、涼しいって言いながらね、マックのバーガー食べながら仕事したりとかして。快適に帰ってきたりとかしてましたけど、まあそういうのもあったから、その夜の部分とかだけのパートだからまた我慢できたのもあるかもしれないけど、まあでも楽しかったですね。なんかね、なかなかやっぱり経験できないっていうか、必要な経験でしたね。
いや、なんかでも分かるね、まあ原始に戻るって言ったけど、なんかその感覚が俺なんか好きなのかもしれないな、その感覚が。なんかこれデジタルデトックスとか言うでしょ。
はい。
まあそれに近いよね。何もほれ、もう電気も何も通ってない状態だからさ、停電したら、もう、なんていうかな、なんだろうな、なんか今最近その停電を経験していないからちょっとあれだけど。
今ちょっと都会アピールが入りましたね。
今のところも都会じゃないよ、ここ。一応なんか住宅街だけど、前住んでたとこはね、本当に端っこの端っこだったんだよね。
ですね。
そう、あそこはもう海まで歩いて3分ぐらいのところ
だからね。だから風の影響もすごかったよね、多分ね。
もめっちゃすごかった、向こうは。で、なんつうの、もう台風来たらもう初日で停電するからね。で、復旧一番遅いっていう感じだったから。
もうすごいイメージがつく、なんか。
でもね、あの時にさ、こう あの電気消えて、
うん、
で、カセットコンロをさ、
うん、
食卓に置いて、で、はい、それで、作ってくれるんだけど、食事とかを、
はい。
これがね、なんか俺的には好きだったんだよな。楽しかった。なんかキャンプしてるみたいな感じ。
うんうんうん。
うん、キャンプじゃないんで、家の中でキャンプしてるみたいな感じ。
感じになって。電気もないからね、だって変な、うん、ランタンみたいな、懐中電灯だかランタンだか、キャンドルだかなんか用意してあるもんね、だって、ね。
あ、そうそうそうそうそうそう。うん、電気のね。
ムーディーな感じのね。
うん、今回はね、うちは全く何にも影響なかったね。
大丈夫だったんだ。
うん。多分ね、那覇南部は多分何にもなかったんじゃないかな。
思ったより強くなかったしね。
うん。中部以北がなんかちょっと強く当たったみたいな感じのイメージなんだけど。どった？なんかね、そう。国のところは目に入った？
目に入ったよ。
あ、一応入ったんだ。
入った。
もうね。
静かになったと思って。
そうそうそうそうそうそうそう。もう、こっちさ、午後の2時3時ぐらいからなんか静かになりだして、
うん、
あーって思ってしばらくもうずっと雨風全然ないわけ。
え、うん、返しもそんなでもなかったしね。
返しも全然、うん、全然なかったから、今回はね結構なんだみたいな感じだった。でもなんかその次の日になんか停電が何万件みたいなあったから、
ああ、
うん、
実際の停電ね、
うん、そうそうそうそうそう、でなんか、
ね、
沖縄電力がなんか復旧頑張ってますのでごめんなさいみたいな感じのなんか声明出してた、声明っていうかね出してるのを聞いてからさ、
うん、
なんかごめんなさいじゃないよ、もうこっちがありがとうでしょうって思ってたんだけどさ、
うんうんうん。
文句言う人いるんだろうね、本当にね。
いるんだよね、なんかね。
なんかこんな時はね、しょうがないよな。
しょうがない。なんかさっきのあれじゃないけど、ネットもね、電気も来ないって言って、ブーブー言ってて、
うん、
いいじゃん、頑張ってやってくれてるんだから。
ね。
あの時はもう全島だったからね。
うん、だったね。
離島も含めて全島だったから、
うん。結構広範囲だったからね。
広範囲だね。
うん、さあというこれが前座のお話になるのかな。
これから本番ね。始まりました。
マジか。
イントロトークがあって、これから始まる調教と国のポッドキャスト。今週のテーマは
あ、ちょっと俺が話していい？
はい、どうぞ。
今週じゃないんだけど、実は先週あったことなんだよな。
うんうん、
まあ、全然ね、マーケティングとか IT とか全く関係ないんだけど、
はい、
私車椅子なわけですよ。
はいはい。
で、ちょっと親父が前にね、ちょっと心臓の手術をした関係もあって、年に1回ね、龍大病院に点検に行くわけですよ。術後の
新しいとこ、宜野湾のところ。
あ、宜野湾の、そうそうそうそうそう、うん、
僕もこの間行った。うん、
めっちゃ広いよ、こうね。
広いよね。
すっごいでっかいから、まあ、もう移動距離も大変なわけ実は、うんうん、ほんでさ、行って受付にたどり着いたかつかない、もう駐車場から受付、うん、受付っていうか、その受付のなんていうの、病院のほれ発行してるカードがあるでしょ、
はい、
診察券か、診察カードを、うん、なんか診察カード入れにピッてこうマシンに入れると受付が完了するみたいなシステムで、その受付のこの機械の前に案内の人が立ってるのね、
はい、
立ってて、でもうそこに行き着くまでにもう 200-300m 歩いてるのよ。
うんうん
う
ん、
でうちの親父はもう結構足腰弱いから、もうそこに着くまでに結構ね、うん、もう疲れてしまって、 疲れてしまって、ちょっともうきつそうだったわけ、非常に、
うんうんうん、
普段歩いてあの移動してるんだけど、はい、もうきつそうだったから、あのこれちょっと車椅子必要だなと思って、
用意してもらった方がいいなと、
うんうんうん、でも俺車椅子じゃん、
はい、ですね
俺も車椅子じゃん、
うん、
誰が押すのって最初に思ったわけ、
はい、
ほんでこの受付のその案内のお姉ちゃんがいたんだけど、
はい、
あのまずその子にさ、あの、まあ、その子って言ったらあれだな、あの年はもう30、40ぐらいの、
うんうん、
あの人だったんだけど、この人に車椅子すみませんありますかって聞いたら、もうねなんか超困ったような感じの顔でさ、
うん、
あーって考えて、あ下にありますみたいな感じになって、でそれ多分分かるよねって思ったんだけど最初分からないわけないよねって思って、はい、多分そこから動きたくないんだろうなっていう感じ、あの受付やってるからさ、で、うん、人も結構多いわけ、やっぱり龍大病院って、
うんうん、
だからそこから離れてしまうともう人がいないから案内する、
はいはい、
だからそこから動きたくなかったのかなって思ってるんだけど、
うん、
で、あの下にありますみたいな感じの案内されて、
はい、
下なんだみたいな感じでちょっと困ってたわけ、どうしようって、はい、俺が下まで取りに行くっていう感じだったわけ
だよね、
もう見てわかるでしょ普通は、なんか、
うん
うん、取りに行けないって、
うん、
だからなんかその場でなんかちょっとね気聞かせてなんか取りに行ってってくれたりとかさ、なんかちょっと待っててくださいねってやりゃいいのかなって、なんか俺はなんか 俺の立場からするとそんなだったんだけど、
はい、
もうねあのしばらくなんか下にあります、下になりますって言って、でそれその言葉を最後にもうずっと何も動かなかったわけ、
うん、
3、4分ぐらい、
3、4分、はい、うん、あ長居さんも聞いたけども
どうしようって、
そうそうそう、でその人も伝えたもののっていう感じで、
そうそうそうそう、
なんかその場、まあ、いろんな人たちが出入りするかもしれないけど、3、4分そこがあったわけ、
うん、もう3、4分ずっとあの硬直状態というか、なんかそんな感じで、
は
い、
困ったな、
困ったな、どうしようって言って、で結局ようやく動いてくれたわけ、あじゃあちょっと私があの行ってきますのでって言って、もうであの行って取ってくる間に俺そのマシンにあの受信カード入れて受付して、で終わって、はい、でその間にあのお姉さんが取ってきてくれて、
うんうん、
であの無事あの車椅子があの持ってきて、で親父が座りました、
はい、
でそこから今度はあの実際の受付のところまで行ってあの、うん、何かやらないといけなかったんだよね、
はい、
であのそのお姉さんがあの、まあ、今度はあちらですって、うん、案内するわけ、
はい、
案内するっていうか、あちあ今度は受付行ってくださいねって言われたわけ、
うんうん、
言われただけ、
うん、言われてまた 3,4 分固まってんじゃなくてい
やでね俺もその時までに、あこの人動かないんだって思ったわけそこから動かない、
うん
うん、動かないんだっていうよりもなんかちょっとあのちょっと不満もあったんだけど、でもあのここの何ここの担当だからここから動けないんだろうなっていうのもあって、あそこです、あの受付があそこですって言われて、
うん、
であそこかってそこまで50メーターぐらいあるわけで俺も車椅子で、はい、親父も車椅子に乗りました
はい、
はい、誰が押すのってもう俺この時にこれ決めた、もう俺が押す、
うん、
で車椅子の人が車椅子の人を押して院内を回る、はい、
なるほど、
もうそうすることで社会にこの問題提起だみたいな感じのちょっと変な
スイッチが
入ってしまって、
はい、
押したわけ俺、
はい、
押してずっとこう行ってさ、
はい、
で受付やりました、でもうその間にもね、なんかやっぱり変な光景でしょ、車椅子の人が車椅子を押してって、
確かに なんなら写メで撮りたいぐらいですね。
もうほんとほんと俺、うん、動画に撮ってほしかったぐらいよこれ、
うんうん、どうなんだこれは、
うん、で行って、ほんで受付済ませました。で、うん、俺が受付に行って受付したわけ、
はい、
で親父は後ろで待ってて、
うん、
で受付終了したら、この受付の人も、はい、今度はあそこの一番の方に行ってくださいって、この一番の方っていうのも一番の方っていうのも、もうそこからさ、おそらくそこからもまた50メーターぐらいあるわけ。
イメージつく、イメージつく。
もうさ、
この間行ったから
、うん、俺車椅子ですで、親父が車椅子っていうのももう分かってる、
はい、
けどあそこですってしか言わないわけ。
うんうん、
この人たちももう動いてくれないし、なんか誰かに頼むというのもできないんだろうなって思って、もういいよって言って俺が押すって言ってで俺が押して、もう 50m もうずっと次のその採血室まで行ったわけ、
は
い、でその途中でさ、
うん、
もう追い打ちみたいな感じのことがあったのよ、
はい、
俺が押して一生懸命さ押して、うん、こう移動してる時に後ろから声が聞こえたわけ、
はい、
楽しそうですねっていう声だったわけ、
は
誰と思って俺知り合いかなと思って、
はい、
パッて見たら全く知らない、そこの多分ね看護師かなんかセラピストか誰かだったのよ。でその人も患者さんを、はい、患者さんの、車椅子を押して移動中だったわけ。
なるほどなるほど、
はい、でその看護師さんっていとこね、看護師さんに、若い看護師さんだったんだけど、楽しそうですねって言われたわけ、うん、
はい、
もうこっちはさ一生懸命なんかもう
なんとかしようとしてね、
そうなんとかしようとしてやってるところで、はいはい、そういう声をかけられたもんだからチーンってきて、
切れた切れた
で、一応ね、俺なかなか切れるってことないわけ、俺
そうですね、
もうここの心の中でカチンって切れて、
はい、
で、まあ、それでもなんかこう対応的にはさ、ちょっとなんかまあちょっと柔らかい対応なんだけど、
うん、
楽しそうですねって言って、大変ですよって言ってちょっと冗談交じりにこう対応するんだけど、大変なんですよ、誰も手伝ってくれないしみたいな感じで行ったわけ、
はいはい、
だからそこで初めてっていうか、こうなんていうの、次行くこの採血室の人にちょっと話してもらって、で、うん、そこからうまく親父の、車椅子を押してくれる人が出てきたんだけど、もうねそんな感じだったわけ、誰かやってくれないんだなっていう、感じのことを思って、その間にさもういろんなこと考えてるわけ。これはなんか俺がちゃんと助けてくださいって言わない俺が悪いんだみたいな感じのことも思ったりするし、
うんうん、
これを助けようと思わないここの職員って何なんだろうっていう、こういう変なことも考えたりするし、
うん、
もうなんかな、自分の頭の中がこう混乱してるわけですよ、もうその日ずっと。
なるほど。
そんなことがあったわけでね、
うんうん、
一つ救いだったっていうか、あ、こういうことだなって思ったのは、そのさっき言った受付の前に行って、受付の時の、その時に俺がなんか受付のところにたどり着いた時にはもうね 4,5 人並んでたのよ、
ね、
で受付がもうめっちゃ忙しそうだっけ、
うんうんうん、
全然人が切れなくて、
うん、
でちょうど俺がこう受付あと1人2人ぐらいのところになった時に、親父はちょっとね後ろの方で待っててもらったのね、
はい、
待っててもらったんだけど、こっちで待っててねって言ってたのにもかかわらず、なんか俺のところに来て、なんか一緒に受付しようと思ってくれてたんだですね、来てくれたんだけど、うん、いやなんか2人車椅子の人が2人受付の前に行ったら、 いらんでしょと思って、ほんで待っててって言って、ちょっと後ろの方にもう一回下げようとしたのね、親父を。そしたら、これを見ていた周りの、職員じゃない人よ。患者の、患者さんなのか、ある程度患者さんの家族の人なのか分かんないけど、これを見てた人たちが、あ、大丈夫ですよ、私がやりますからって言って、やってくれたわけ。はあ、すげえと思って。すげえっていうか、なんかこの時にホッとしたわけ。ほんで、そういうことがあったので、しかもそれを、俺を助けようとしてくれた人って、この人だけじゃなくて、あと一人、その光景を見ていた外人の方だったんだけど、外人の方も立って、こっちにまで寄ってきてくれるまでやってくれよったのよ。なんか本当にありがたいなと思って、その時に思って。で、その時に思ったのね、この琉大病院、まあ琉大病院だけじゃないと思うんだけど、各病院さ、やっぱり人が足りないわけよ。で、人が足りなくて、目の前にいるその患者さんだったりとか、その家族の方だったりとかの対応もあるし、人が足りないもんだから、誰かこれ手伝ってっていうこともできない状況。そんな状況だから、もうそうなっちゃうよなっていう感じなんだね。で、その時に、なんていうの？そこの職員ではないんだけど、まあ、どっちかって言ったら、そこの患者さんっていうかさ、そこに来ているお客さんだよね、言ったら。が、こう、なんていうの？手伝ってくれるっていう。なんかこれって有意まるだなと思って。
確かに。
なんか社会ってさ、なんかこう、この人がこれをやるべきみたいなさ、そういったのがあって、で、それやらないと、なんか、なんか文句出たりとかってあるじゃん。俺もその、そういう気持ちになったんだけど、でもね、この今の社会のさ、なんていうの、あるべき姿っていうか、なんかちょっと大げさだと思うんだけど、なんかこう、なんかみんなでやる、もうこんな状況だから、やれる人がやるっていうさ、そういう、心づもりというかさ、なんかこういうのってとっても大切だなと思って感じましたよね。
確かに。
そういうことがありました。
ありがとうございます。院内は人は、その場所にはいないんだけど、なんかそういうのをこう呼んでヘルプをお願いしたりとかする場所とか人とかっていないんですかね。これだけの大きさだったら、もう本当にそれこそインカムつけてて、ちょっと、こっちの人を手伝ってくださいとか。なんか、すって言って、どんな人が来るかわかんないじゃない。ほら、体調の悪い人とかさ、急になんかとかさ、いろんな人がいろんな場所でいろんなことが起こるから、病院、特に起こると思うから、インカムじゃ足んないんで、だから、ピッチ持ってるんでしょうね、みんなね。ピッチで連絡するでもいいから、なんかそういうのがあってもいいんだろうなっていうの。
どうだろうね、そういうのあるんだろうか。でも、なんか、この採血に行って、で、採血とかレントゲンとか心電図とかいろんなところを回されるわけ。で、そのあたりは全部この向こう、その、そこにいる看護師さんたちがやっぱり親父の車椅子を押してくれて、移動は問題なかったんだけど、全部終わった後に、今度全部終わった後に、今度そこからまた
会計に戻ってくるっ
会
てこ
計
と
に戻
ね。
らないといけないのね。会計に戻るときもまた一問答だったわけ。誰がやるみたいな感
い
じ
ない
さ。
から。
いや、言って。なんかね、そういう状況だからさ、なんか、もう人が足んないんだよね。みんなやることあるし。だから、そんな時に、やっぱり、手伝ってくれる、なんか、職員じゃない人でもさ、なんか、こう、手伝いに入れるような、その社会の雰囲気ってさ、なんかそういったのが必要だろうなーって、その日思いましたね。
逆に僕らからすると気づかない人もいるし、気づいてもさっきのだけど手伝っていいのかどうかみたいなのも分かんなくて。
そうよね。
だからジョブさんの頭にこうランプつけておいてピコッとやってピコッと回ったら手伝ってサインなんだなみたいな
パトランプつけと
くみたいな感じで、それからなんか手あげるとかさ、したらなんか行きやすいんだけどなみたいな感じで、まあでもそういう合図がなかったとしてもってことですよね。その状況を見て察して、
うん、
サポートに入るみたいなのって、うん、僕が目の前でその状況を見たら間違いなく行っちゃうと思うけどな。
ね、こんなのがなんか素でできる人とやっぱりね、なんかちょっと勇気出してとかっていう人もいるだろうし、なんか
勇気がいる場合もあるんだよね、うん、
あるよね。逆にさ、この頼めばいいじゃんってよく言われるんだけど、
うん、
あの頼む方も非常に気が引けるんだよね。だから、
なるほどなるほど。
うん。
そうなんですね。
そうそうそう。
気が引けるんだ。
うん。なんか、なんていうの、うん、気が引けるんだよ。なんか、やっぱりちょっと躊躇しちゃう。うん。だから、このあたりはね、まあ、どっちがどっちではないんだけど、
うん。う
ん、なんか、うまくね、こう、できるような社会になった。なるといいなって思いましたね。
確かに今ふっと思い出したのが、まあ、内地東京でのね、電車の中で の妊婦さんとかね、
うんうん、
なんですけど、そういうのがあった年配の方とかね、どうぞ、うん、ちょっとほらちょっと勇気がいるって、席どうぞって譲る時も実は勇気がいて、
ああ
席どうぞって時に心よくありがとうねって座ってくれたらいいんだけど、いいですって言われるとすごい恥ずかしいんだよね勇気出して声かけたのに周りも見てるじゃない、なんかで、いやいいですって言われてまた自分の席に戻って座っていくってすごい恥ずかしいんだよね、なんかね。
あ、
そういうのは受け取りも、いや受け取ってよみたいな、いや本当に別に添えたくないとかね、そういう人もいるからね。
あるね。俺なんかしょっちゅうなんだよな、これほれ車椅子で車で移動するじゃん、うん、でその車椅子を車の中にこう自分で積み込むんだよね、
はい、
でその積み込みって実は自分でやらないと、今度ね人にやってもらうと出すときに自分が出せないっていう ことがあるのよ。だから自分でやらないといけないんだけど、それやっぱりみんな知らないから、で俺がこう車椅子を車の中に積み込もうとすると大変そうって言って、もうよくね声かけられるのよ、うん、大丈夫ですか、手伝いましょうか、
ちょっと待って、はい、
でそのね言われるたびに俺はごめんなさい、これもう自分でやらないとダメなんですっていうことを毎回言ってるんだけど、はい、この時にね本当にさ、もうこう勇気絞って俺に声かけてくれてると思うんだよ。
でしょうね、う
ん、
はい、
だからなんかそれに対しても本当にすまないって思う気持ちと、でもこれやってもらうと今度俺が出れなくなるから、
ね、
そう、うん、っていうのもあったりして、なんか、うん、いつもねこのそういう状況になるとなんかあーっていう感じ。
いやでもすまないじゃなくてありがとうでいいんじゃないですか、ありがとうございます。あ、
そうそう、だからもう、
ね、今これねリハビリ中なんですって言って僕がやらないといけないリハビリ中なんで、僕がやらないといけないんですとかって、ありがとうございますとかって、次お願いしますとか
あとね、なんか俺にその状況で声かけてくれる人の多くがなんかね、うん、結構ね、あ、こんな人が声かけてくれるんだっていう人が結構いるわけ。こんな人ってのは何かって言ったら、
はい、
見た目ガツン系の、はい、もう、はい、なんていうの、もうそんなこと もう全く気にしそうにないおじさんとかが声かけてくれたりするんだよね、
は
い、あの時はちょっと半分ちょっと感動するね、うわ、この人、うん、こんな優しいんだって、なんか 見た目から全然想像できないような感じなんだけどさ、うん、なんかそうそうそう、そういうことがあります、ね、
そういう出会いがあるのもなんか役得っていうとちょっと表現変だけどいいっすね、なんかね。
あ、ごめん、かなりもう時間が過ぎてるからあれだけど、
あ、わかりました
いやでもなんかあと一つ言っていい、この間さ、
はい、
この間や今役得で思い出したことがあった、
うんうん、
娘をあのバイトに迎えに行ったわけ、
はい、
であの今居酒屋でバイトしてんだよね。
ああ言ってましたね、そういえば、はい、
栄町でバイトしてんのよ。
おお、なかなか入っていきにくそうな場所。
そうそうそうそうそう、はい、まあでもそこの居酒屋さんでバイトしてて、で、うん、バイトが終わってもう送迎のバスがないから、もう迎えに行くしかないのね。で迎え
のか、うんうん、
で迎えに行ってで、あるこの、スーパーの駐車場で、うん、あの娘待って、うん
あるスーパーね、はいはい、あるスーパーね、
あのそうそう、あるスーパー、
あるスーパーね、わ、okay.
うん、かるよね、わかる
わかるわかるわかる、そこのあるスーパー1個しかない。
で俺そこでちょっとなんでだったかな、一旦出たのよ車から、うん
はいはい、
であのスーパーの中行ってで戻ってきて、うん、でまた自分の車に乗ろうとしたらやっぱりあの見つかっちゃったのね、この
見つかっちゃったってどういうこと、
この車椅子をこう、
うん、やる瞬間を、
はい、やる瞬間を見てるおじさんがいたのよ、
はい、なるほど、
おじさんっていうか多分ね同年代ぐらいの人だったんです、
うん、
同年ぐらいの人で、この人ね俺がスーパーの中に入っていく時にもそこにいたんだよね、
なるほど、
うん、でなんかちょっとね、うーん、なんかあの酔っ払ってるのかなんかわかっなんかそんな感じの、
うん、
だから俺に絡まれない、絡まれなきゃいいなみたいな感じの
だ っ, ゃうんだ、ね、
だったんだけど、はい、俺がそれこの車椅子をこう、なんていうの、車に積み込もうとした時にやっぱり声かけてきてくれたんだよねこの人、
はいはいはい、
で声かけてきて、であのそこからちょっと話が始まったんだけど、
うん、
あの感動しましたっつって、
感動しました、
はい、感動しました、で握手まで求められたわけ、
はい、
半分酔っ払ってるんだろうけど、
うん、
でねちょっと話聞いたら今もう人生に人生のどん底みたいな感じで、
うん、
もう自分なんかみたいな、でなんか話聞いてたらこの人この後自殺しないかな、うん、ちょっと怖いぐらいのイメージだったんだけど、
はい、
でも俺がこの、 あの車椅子で、うん、あの行き来しててで車椅子をこの車の中に放り込むところを見て、
はい、
感動しましたって、自分もっと頑張らないといけないと思いました、なんかちょっとこれからもちょっと頑張りたいと思いますみたいなことの話をちょっとやってで去っていったのね、
うん、
あなんか俺感動を与えられてるんだって思ったらさ、なんかすげえと思って、うん、その時にね、うん、なんかそんなことがありましたね今、これちょあのね3週間前ぐらいの話これ、
うん、もう泣けてきました、
ああそうなんだ、
いや僕もらどん底だから、もういい話、いい話すぎるんでこれカットですね。僕が泣いちゃったからカットですね、もうね。ああ、本当に。
もうそんな、そんな。
いや、本当に、本当にそうだったんでしょうね、きっと。あの、なんていうのかな。うん、そうちょっと酔っ払い気味でリップサービスじゃなくて、本当にそう思ったんでしょうね、その人ね。
いや、本当にそうだったと思う。なんか本当にね、雰囲気的に、この人ちょっとやばいなっていう感じだったのよ。
う
ん。だからなんか、その後になんか、あのね、娘にその話をして、なんか、ね娘はなんか、そんな人だったのって言ってたんだけど、うん、なんか雰囲気的にね、ちょっとやばそうな人だったんだけど、ちょっとだけなんか、このね、感動というか、なんか、まあ、本当に自殺考えてたかどうか分かんないけど、なんかそういう、自殺って言わなかったけど、ちょっとね、それっぽい言葉が出てきてたのよ。
はい。
うん、だから、あのあとどうなったかなってちょっと気にもなるんだけど、うん、でもなんか一瞬でもなんかこう勇気与えられたら与えられてるんだったらなんか良かったかなってちょっと思ってね、
その人がきっとこのラジオポッドキャストを 聞いてくれてると思いますんで、連絡ください。
本当かな聞いてるから。
聞いてますよ。もうだって沖縄130万人届いてますから、このポッドキャスト。他の FM なんとかよりも全然強い。
130万人届く可能性はあるよね。
130万人、150万人だったから、可能性じゃったけど。まあね。いやいや、ほんと。まだマシだなと思ったんでしょうね。またはそういう状況でも頑張ってる人いるんだと思ったんでしょうね。
だそういうことに会うと、なんか自分自身も頑張ろうって思えるよね。実際思えたし、なんか、
はい、
うん、もう本当実は自分がこの車椅子で積極的に最初ね、家に帰った時に積極的にとにかく出ようって思ったのもそこはちょっとあったんだよね。なんか自分この車椅子でもこんな頑張ってる人間もいるんだよみたいな、それをちょっと変な話だけどちょっとアピールしたくてなんか頑張って出てたっていうのもあったんだけど、
うん、存在だけでね、
うん、
僕に対するがなくても存在だけでもすごい、うん、頑張ってるアピールですか。じゃあ車椅子長マラソン部門ないか、そんなんないないと思うんで、長マラソン
今はまだないね。
俺が押して走る、いや絶対嫌だ押さなくったってゴールできないのに
できないよな俺もそういうちょっと過酷なやつはちょっと嫌ですもん私
やっぱ海行きましょうか。海、
あそうですね、
海行きましょうか。船乗って、あそうか、いやなんでもないです、大変ですね今だこの間知り合った人が海んちの人で、で1日貸し切り、1日1組限定で貸し切りでやってるんですって。でケラマの方にボートで出してくれて、
うん、
海楽しんで、
うん、
船上バーベキューして、
おお、
海んちの人なんで
船上バーベキューできるぐらい大きい船持ってんだじゃん。
いやそんな大きくないんじゃないかな、まあ人数によると思うんですけど、うんうん、人数増えたらでっかいやつを多分借りるんだと思うんですけど。
ああなるほど。
なんだっけ、その海んちの人なんで、
うん、
ちゃんと漁業権を持ってる人ね。
おお、
なのでその人は取れるんだけども、
うんうんうんうん、
イラブチャーとかを取って、でそのまま、うん、さばいて、うん、寿司にすぐ食べさせてくれるって船の上で。
おー。
で、さっき言った人数が多かったらね、20人ぐらいになるともっと大きい船になるんですけど、うん、そうするとね、サウナもついてるって。
へぇー。
で、サウナ入って、汗かいて海飛び込んで。
海飛び込んで。あ、うん、めっちゃ良さそうだよ、
バーベキューしてとかっていうのが、もう、ほんと1日な、1日って言ってましたね、朝出て、夕方帰ってく
る。
クタクタじゃないですか、クタクタですって言ってましたけど1日1組限定なんでっていう感じで、大きいのは大きいので座って人数いっぱいですけども、
うん、
だから、ね、1組限定だから大体ファミリーだったりとか友達のグループだったりとかっていうのでやったりしてるんでって言ってました。でもただのね、行ってただ沖縄の海楽しむだけじゃなくて、
うんうん、
船上のバーベキューやったり魚取ったりとか、
うんうんうん、
そういうのも含めてなんで楽しいですよって言ってたんで、そこに車椅子の人行けますかねって本当に聞いてみましたね
ちょっとお願いします。じゃあ
船乗ってったらね、そのままピーター、あれでね、上がる時が大変なんでね、きっとね。
そうね、だからそれ用のなんかはしごがついてたりとか、あるいはなんか階段があったりとかっていうことがね、それがあればまあなんとか行けるとだろうけど、
うん、高さがなくてね、こうやって乗っかれるとかね、
うんうんうんうん、
そういうのがあったらいいですけどね。それか、うん、マグロ用のこうやってこう釣って
それでもいいよとにかく上がれればいいから、
普通にね、健常者の人でも水の中入ってボートに上がるときって大変だからね、やっぱね。
ああそうよね、
起き上がっていくのって、
うん
うん、
やったことないからちょっと分かんないけど、
そうできたらいいな。やっぱ長久さんまたね、前歩く大変な歩かしちゃって出たいんだったからね、
やあれはあれでもういい体験でしたよ。
はい、
うん、で伝わらないからね。
わかんないから。また詳しい話は後日。
ま、後日やりましょうか。
やりましょうか。はい。
OK。はい。じゃあちょっと。長くなりましたが、このあたりで終わりたいと思います。今週もお聞きいただきありがとうございました。
はい、明日や。See you. Bye.
Bye bye.